藤原先生の読みは5年、10年前から的確ですが、最近は細部や時期の予想まで当たっているように感じます。実際に現地を訪問されているからでしょうか。考察の深さに脱帽しますということなんですが、いかがですか？
いや、どうもそれによります。そんなにですね、詳しく、しょっちゅう当たってるかどうかは非常に疑問なんですけども、なんて言いましょうかね、物事が起きるには、やっぱ必ず原因があるんですね。原因と結果なんですね。で、あらゆる物事というのは、いろんな要因が働いてますから、どんな要因が今働いてるのか、ベクトルの方向と強さ、これはいつも知ってる必要があるんですね。例えば国民がこういうことを好んでるとか、もう好んでいないとか、あるいはもうここは例えばトランプが完全に悪党どもを制圧してるとか、支持してないとか、その目に見えないところで、どんな力が働いてるかってことを知ることが、今の時代は、物事を知る上でとても重要なことなんですね。で、2023年でしたかね。コロナが終わってからあちこち行くようにしてるのはですね、人々の雰囲気を感じるようにしてるんですね。この時代の中でみんなそれぞれ、考えて暮らしてますから、人々がどういう雰囲気で暮らしてるかっていうことを直接見に行ってるんです。これ実はとっても重要なことなんです。日本なんかの場合はですね、非常にこの、小さい国であると同時に政府なんてものは非常に軽い存在ですから、人々が動くと政治も動くんですけども、世界は割とそうじゃなくてですね、一般の国民はお客さん扱いになっていることが多いですね。で、上の方が勝手に動かしていることが多い。でもそのお客さんである人たちが具体的に何を考えて行動しているかっていうのは、その後の政治がどう動くかを極めて重要に、あ、き、を決める極めて重要な要因なんですね。ですから、その辺のところをこう見ていったとき、例えばですね、2023年11月に、当時、久しぶりにニューヨークに行きましたら、実感したのは、もうトランプが何やってるかみんな分かってましたね。トランプ革命のこと分かってましたよ、人たち。口に出さないだけで。で、いいと思ってる様子に感じましたね。こういうとこってやっぱ行かないと分かんないんですよね。ですから、現地を歩くことも重要だと。いうことでやっておりまして、総合的に見てるとしか言いようがないと思います。
京都府綾部市にある天皇平奥月、かっこ出口直氏と出口鬼三郎氏の墓をお参りしました。辺り一帯が、墓地というより神社のような清々しさで、このような霊園は見たことがありませんでした。本物だから当時の政府に弾圧、破壊されたという理解で合っているでしょうか？
あそこの奥月というお墓のことを神道では奥月っていうんですけども、大元のお墓はですね、大正時代にですね、最初作られるんですね。ところが第一次大元事件の時にお墓の移動しろと言われるんですね。で、第二次大元事件の時に完全に壊されちゃうということで、ですから大元は2回弾圧受けてますから、その都度ですね、お墓動かされたり、あるいは壊されたりということをやっております。すがすがしいっていうのは、一般の人が見ればそうですけど、政府にしてみれば、忌々しいってわけでありましてですね、忌々しい人たちの墓ですから、どけちゃったということなんですね。で、そのなぜ大元が2回も大弾圧を受けたのかっていうのは、諸説ありますけども、一番、確信をついている情報は、鬼三郎が、有栖川宮の御落胤で、事と次第によっては、今の天皇はインチキだから本当の天皇を立てるぞっていう軍部の動きに呼応して日本政府を乗っ取る可能性があったかということだと思うんですね。ですからとりわけ厳重にやったということだと思います。しかし面白いのはですね、昭和10年から始まった第二次大元事件の時、当時のその控訴審と申しまして、今の控訴裁って言いまして、今の第二審高等裁判所にあたる裁判長はですね、実は当時裁判所としては、宗教の専門家だったんですね。で、この方は実はですね、大元の教義のことをよく理解したんです。ですから政府が言っていた、院主邪教だとか、クーデターっていう、ことは全然その全うを得ていないということを、宗教の学説からですね、ちゃんと導いた人でありまして、そういうふうに言いますと、あの時の弾圧っていうのは、そういう、理念だとか、 理論だとかいうことを抜きにね、構わずとにかく権力志向の連中が潰しちゃったということだったんだろうなというふうに思います。はい。
波動の低い人、高次元でない人が多くいたことが、トランプ革命の進行が遅くなった要因と関係はあるのでしょうか？
いや、今、早くなったと思いますけどね。皆さん誤解しないでいただきたいんですけども、新聞テレビで報道しないからやってないと思ったら大間違いですからね。新聞テレビで出てこないことほど今裏で一生懸命やってるんですね。今回のトランプ訪中はですね、あれ共産党乗っ取ったんですよ。接収に行ったっていう感じですよ、あれ、はっきり言って。去年、今年でしたっけ、なんか去年か、トランプが2回目に日本に来たでしょ。あの時、その日本接収されましたよね。あれと同じですよ。だから中国共産党接収されちゃったんですよ。ついにここまで来ましたよ。ただ不穏分子がいるから、少し丁寧にやったということでしょうし、で、日本はだから一番なんかその接収されてかなわないと思ってる連中だから、日本の新聞テレビは一斉にトランプの負け、習近平の勝ちみたいな気が狂ったことを新聞テレビ言ってますよね。ロシアの新聞なんかですね、お、日本だけなんかトランプが勝った。習近平勝ったみたいなこと言ってんぞなんて、ガス通信には書いてましたよね。恥ずかしいにも程があるんだけども。まあとにかくですね、実はそのトランプ革命は全然スピードが変わってません。波動の低い人、高次元でない人は次々脱落していきます。むしろ報道があまりないところで、なんか進んでないなと思って一気に最後置くとですね、一瞬で吹き飛びます。言ってみるとですね、真実が明らかになったときですね、今まで波動の低い人、高次元でない人も分かったこと、でも分かっていることがそこで明らかになると、大した衝撃がないんです。しかし波動の低い人、高次元でない人が、ますます分からないことが明らかになると、猛烈な破壊力で吹っ飛んでいくんです。例えば一番最後に株が大暴落するとか、とてつもない中になるとですね、それは相当多くの人が吹っ飛ぶこと分かるでしょ、皆さん。金融界だけじゃなくて政府も何もね。だからね、あまり手間かかんないんです。波動の低い人とか高次元でない人吹き飛ばすのは、あまり手間のかかることではなくて、最後まで貯めて、想像外のことを一気に二つ三つドカンとぶつけるんです。ちょっと吹っ飛んじゃうんです。もうアメリカではだからバイデンのオートペンのこともそうだし、それから実は、バイデン政権で行方不明になった14万5千人の子供出てきたって発表がありましたよ。あれ中国がだから誘拐したんでしょ。だからトランプがほら、今回中国の行った時に、歓迎式典で子供たちが小さい旗を振って飛び上がって喜んでたでしょ。あれですよ、あれ。だからこれ見てる人にとってみると、若い人にとってみると、もうそっとするっていうか、こう吹き飛んじゃった感じだよね。そんな感じでやっておりますんで、まあ、あくまでも心理戦、認知戦の軍事作戦でありますから、ポップコーンを食べながら安心して見ていただいたらよろしいかなと思います。
クラリティ法案可決もされ、米国はエリック・トランプ氏などはビットコインなどの仮想通貨を戦略的資産として位置づけています。一方でイーロン・マスクはほとんどの仮想通貨は詐欺だとも言っています。仮想通貨は今後整理されるのか、それとも量子ネットワークにあった仮想通貨が新しく作られるのでしょうか。
アメリカではもうすでに、昨年の早い段階だったと思いましたが、トランプ政権が、仮想通貨の国家戦略、なんていうか、備蓄をもう発表してございます。アメリカ政府の、仮想通貨戦略備蓄は、ビットコイン備蓄とそれ以外の備蓄の2つにはっきり分かれてるんです。ビットコイン備蓄は、一度買ったビットコインは政府が売却しないというもので、罰金その他で取り立てたものを政府が所有する。ですから、ビットコインの多くは悪党たちが使っておりますので、これは没収して終わりにするというのがビットコインです。それ以外の仮想通貨については政府がですね、その妥当性を見、その各仮想通貨の妥当性を見極めた上で、それはまあ、買ったり売ったりするということで、まあ、通貨準備のように使うということになっております。ですから仮想通貨全体はですね、実はこれがこれから預金にも現金にも株式にもあらゆる金融資産仮想通貨の形になっていきます。そのうちの一つはだからゴールド建ての新しいアメリカドルですよね。でもあらゆるなんかその私の通貨が発行できるわけでありますから、それ全体を見ればですね、詐欺といえば詐欺ですね。まあ適当なこと言って通貨発行する。でもそれがなんかある種アメリカの自由ってやつでありましてですね、 取り締まりも厳しいけども自由にやっていいよというやり方なんですね。結構あれ、法律あるんですね。アメリカの新しい仮想通貨発行する発行体に課せられる要件であるんですが、あれはおそらく今の中央銀行よりはるかに厳しい内容だと思います。今の中央銀行はあの内容だと仮想通貨の発行体として、政府から認めてもらえないと思います。あまりにも運営がずんだらですからね。そういう意味で言いますと、ちゃんとアメリカも締めるとこ締めていて、規制はきっちりありますから、その中でいろんな仮想通貨が出てきますので、まあそれは、まあ、ビットコインは終わりになりますけど、それ以外出てきますから、まあいろんな通貨が右往左往するという時代でしょうね。で、その仮想通貨のもう基礎となる、理論と申しますか、技術ですけども、これはその各国が整備するというのが今のところの状況ですね。だからアメリカの仮想通貨、アメリカのその金融市場は、アメリカ、おそらく軍です。アメリカ軍が管理するアメリカの、量子暗号システムの上に乗っかった彼らの仮想通貨システム。その上にいろんな具体的な民間の通貨が乗るという形ですね。ロシアはロシアで独自のを持っております。ですから各国、それぞれ独自のを持ってもいいし、アメリカのものに乗っかってもいいし、別にそれ相互接続は簡単ですからね。プロトコルできておりますから、仮想通貨ごとの相互接続ってのは、例えば今、仮想通貨の交換所があるのにわかりますように、相互接続は最初から可能になっておりますから、まあなんか新しい、システム作ってもいいように、使ってもいいように、まあ汎用性も出してありますので、まあ引き続きいろんな形の、システムといろんな、仮想通貨が出てくるんだろうというふうに思います。はい。
長期金利の上昇が日本だけでなく世界的な動きになっているとの報道がなされています。日本では今日2.7%まで上昇していて、3%の足音が聞こえるとの報道の出始めました。長期金利の上昇はあらゆる分野に大きな影響を与えますが、そういう状況の中での高市内閣の責任ある積極財政は結局実行不能の失敗に終わるのではないでしょうか。
責任ある積極財政はそもそも全く存在する余地はないわけでありますね。責任がないとかあるって関係なくですね、どんどん金出しは金利上がるに決まってるわけでありますから、そもそも高い人がデタラメを言ってるわけでありますね。で、なぜデタラメ言ってるかっていうと、もうとにかく国が潰れても俺の金だけはよこせという連中が政府に群がってるんですね。国なんか潰れてもいいから俺の懐にだけには財政資金入れようっていう連中がたくさんいるわけであります。その連中が言ってる言葉が責任ある積極財政で、高市はそれ言ってるだけで、で、高市内閣が崩壊して全てがパーになるということだろうと思います。私は依然として日本の首相は石破さんじゃないかと思うんです。石破と赤沢でやってんじゃないかと思うんですね。高市はあくまでもこのドラマやってて、麻生をはじめとしてここで消えなきゃなんない人間たちを集めて、まあ一芝居打ってるだけのことだと思います。で、金利上がってくるんで、結局次何をしなきゃいけないかっていうと、バッサリ財政を切るということです。はっきり言って3分の1ぐらいにしなきゃいけないと思います。はい。財政支出は3分の1ですね。昔ですね、コロナの時の、なんか、救済資金みたいなの出しましたよね。構造化対策とか言いましたかね。あれなんかその政府が出した金を、経産省が出した金、電通が受けて、それを下請け流して、最大第9次の下請けまで行って、500何十社が中抜けやってて、一番最後は時給1500円の、電話の応対の人に金が行ったと。そんな話が前に出てきましたよね。ああいうのを見ると、要するにもう、なんていうの？500何十社も余計な会社がそこに入ってる。これを止められないのが今の日本政府ですね。ですからこれもう3分の1ぐらいにしてちょうどいいと思うんですね。ですから解体されると思います。で、いきなり解体すると怒るから、金利上がってきちゃって、これ2.7とか言って3とか言ってんけど、多分30%とか言ってどうすると思います、皆さんこれ。30%とか言うといよいよ金なくなりますよね。それぐらいやると、さすがにですね、大騒ぎになりますんで、私はこれまだ序盤戦じゃないかと思うんですね。これ全部芝居ですよね。 円高にして財政資金をですね、2倍の円高にして大幅な財政カットをやるっていうのが、戦後昭和24年、5年にアメリカが進駐軍が日本でやったことでしょ。あれをもう一度やるんだと思いますよ。あれをもう一度ね。だから財政はね、高市もろとも全部アウトになっちゃうんで、まあ皆さん見てると面白いと思いますよ。今ね、要するにちょうどね、火事がね、少しずつね、広がってきたんですよ。そのうち真ん中ボンと燃え出しますから、おうおう、今までね、こんだけ無駄やってたら、その最後こんなに燃えるわなってぐらい燃えると思いますから、まあちょっと遠目でご覧になってたらよろしいかと思います。はい、ですからもう、積極財政、責任ある積極財政って、こんなですね、インチキな言葉はないんですよね、はっきり言ってね。本当にね、まあ、なんて言いますか、森田さんもよくご存知だと思いますけどね。まあ、とんでもないね、やってるね、一番のこの金ばらまいたのはね、福岡の有名なセメント屋の親父ですよね、あれ。とにかく、あれがね、最大の癌でございますからね。まあ、一つ福岡の方もですね、そのあたりを考えて、地元でね、よし、何やっていただけたらね、よろしいかなと思ってございますが、はい。
度重なる海外視察で各地の宗教事情や融合の様子をご覧になられた理事長の感想、日本の神社仏閣とは異なる荘厳さ、人々の息遣いなど実感はいかがでしたか。トランプ政権下での UFO 情報公開が急速に進む中、異次元の存在の可能性が現実を帯びてきました。この時期に連続して公表された AI を通じて、霊性物理学の解明、特進をいただけましたでしょうか。
まずその各地の様子ですけども、皆さんいろんな国によって祈り方ってのはありますよね。すごく相互に祈る方も気軽に祈る方もいるし、あるいは台湾のようにですね、ひたすら自分の金が儲かりますようにとか、ささや自分がうまくいきますようにと、もう外力丸出しを拝む国もございますしね、まあ皆さんそれぞれね、まあそれはそれでよろしいかなと思います。ある意味ではどんな方法でもいいですから、信仰というものをやってる方の世界ってのはちょっと落ち着いてるんですよね。信仰がないとどうしてもですね、人間の心って不安定になりますから、何教でも結構でございますから、信仰ある人たちの世界はとても落ち着いてるというのは私の実感です。で、実は今回1日だったかな、確かウズベキスタン行ったのが。で、その前にトランプのとこがですね、いよいよ UFO の秘密出すんですね。UFO とそれから宇宙人のことは前から分かってんですよね。あることちゃんと分かってて。まあそれを公式な、まあ政府の発表資料で出してくる。しかもこの第1弾から始まって次々に出すってわけですから、これはもうやっぱり今までの物理学と生物学は書き換えなければいけませんですよね。その場合に、今のこの生物学、物理学の基盤が間違ってんですね。不十分なわけですね。で、どこをどう変えればいいかってのは私は前からなんとなく思ってましてですね。鍵は複素数だってことは前から思ってたんです。複素数ってどんどん不思議でありましてですね。まあ、なぜ複素数なのかっていろんな議論があるんですね。あちこちあります。フランスなんか多分一番大きかったのかな。私の知る限りはですよ。でもですね、やっぱり複素数で説明すると一番よく合うんです。神は見えないけれども、神の働きは見えるっていう話があるでしょ。神は見えないから、見えないものを虚数で表すんだってわけわかんないわけですよね。しかし神の働きを、現実の姿として見せるときに、虚数を使って計算すると、実にぴったり合うことが多いわけですね。だから実は虚数って物理でも何でも非常によく使われてるんです。目に見えない世界だからよくわかんないんじゃなくて、目に見えない世界こういうもんだと思って、で、それが動いてったときに現実の世界を逆に動かしてきますから、見えない世界が見える世界を動かしてきますから、その結果を見るとよくぴったり合ってるわけですね。したがって今回私はまあとにかく虚数を入れて考えればなんとかなるだろうと思ってました。昔私は若い頃、まあアメリカの金融機関で金融数理分析の仕事やってた時に、ソ連から来てた人がですね、不思議なその虚数を使った、あれですよね、虚数を使った偏微分方程式使って分析やってるんですよね。全然意味わかんないですよね。なんか金融の普通のオプションの分析とかなんかに、その虚数なんか普通出てこないんだけども、なんか出てくるんですよね。その人たちのグループだけ全然よくわかんない方程式書いてるんですよね。不思議なもんだなぁと当時思ってて。で、また別の人からロシアの方程式みんな虚数が入ってるなって聞いたことあったんですね。もうしばらく経ってからですけどもね。 ロシアの方程式、ロシアの科学アカデミーの方程式はみんな虚数が入ってんだと。あなたたちなんか無理やり見えない世界を形に入れてやってんだって聞いたことありまして、こう、そんなものかなと思ったんですよ。それでですね、これはもう今更ね、積分なんかもやる力もないし、私ですね、よくわかんないし、それから結構変わってんだよね。我々高校生の時学んだような物理とか生物学と全然違うんですよ、今ね。宇宙論も全然違うんですよ。だからね、どうしようかなと思ってて、そうだ、これ、クロードにやらしてみようかと思ったんですよ。あいつ賢そうだし、クロードにやらしてみようと思ったら、これがドンピシャになりましてですね。いや、だからクロードにね、汗こせいったら、どんどんどんどん式書いてくるし、で、どんどんどんどんこの演繹してくるし、いや、すごいと思いましたね。で、ここはどうだ、あそこはどうだ、そっちはどうだって、いろいろ指示して、どんどん結果出させてですね、つなげると巨大な体系になったのは今回の霊性物理学ですね。で、まだまだこれ発展の余地あるんですね、これ。でもまあ、とりあえず大体語れるところまで来た、すなわち UFO と宇宙人の話が出てきたということは、今までの物理学、生物学は間違っていたと。もっと広い世界がある。と、このもっと広い世界のもとで生活だとか仕事も全部しなきゃいかん。ということは、何をどう考えて生活、仕事すればいいのか。リーダーシップ論だって、経営論だって、行動方程式だって、運動方程式だって変わってきます。どこをどう変えていけばいいかも一応これで見えてきたし、それからさらにですね、まあ宇宙の存在ですね。これは最新の宇宙物理学の話を見ると、なるほど、宇宙ってのは放射線が強すぎて、とても人が住めるところではないってこともはっきりするし、まあその他、まあ企業の中にね、企業経営の中に、霊性を、まあ、数式で入れたね、方程式を入れることも、まあできるってことも分かりましたし、まあやっぱクロードのおかげでございますね。私はなんか汗こす言ってるだけですよ。汗こす言って結果が出てきたね。どうしますって言ったらこうしましょう、ああしましょうって言ってるだけで、こんな優秀なですね、部下がいるとは思わなかったね。おそらくね、大学の先生だってね、こんな優秀な助手がいたらね、本当になんかですね、あんた、今のスピードの千分の一でスピードをかけるんじゃないかね。本当そう思いましたね。まあだから、実にね、安心しましてですね、ああ、これなんか随分いいなと思って、安心して、ウクライナ行き、あ、ウズベキスタンに行きましたら見事に風になっちゃったと。まあ、こういう世界でございます。はい。
注目の米中首脳会談も終わり、いよいよ東アジア情勢も大きく動くと予想されます。そうなる
はい。
と、米朝の国交樹立、そして日朝国交樹立の可能性が出てきます。そうすると、藤原先生が以前から言われている日本、中国、南北朝鮮、ロシアの日本海地域を中心とする韓日本海経済圏が投資や開発の対象となり、発展することになると思いますが、いかがでしょうか。
さっきも言いましたようにですね、発言がないということは今動いているという証拠ですから、発表がないっていうのは動いているという証拠ですからね。今回実はですね、一言ですね、北朝鮮問題も話し合ったって話があるんです。で、トランプが、習近平接収したでしょ。で、日本もトランプ接収してますよね。で、韓国も、リーになって、もう事実上の戦争路線やめました。習近平をトランプが接触したということは、台湾問題は今やトランプの問題なんですよ。トランプが決める話で、トランプが戦争しないって言ったら戦争しないわけですね。それが今の中国ですよね。ということはもうこれで全部平和固まったですね。で、近々プーチンが行くんですよ。習近平のところで。いつ行くっつったかな。近々、場合によってはこれ今月じゃないですかね。なんかニュース出てましたよ。今月、確か今月だと思ったな。行くんです、プーチンが。早速話始まるんじゃないですか。それからですね、北朝鮮のプーチン、キム・ジョンウンの動静を伝えるニュースレターが北朝鮮にあります。いつも写真の件だけど。昨日出たのは、なんか、ものすごい、キム・ジョンウンの晴れやかな顔が載ってましたよ。話題は別でしたけどね、ものすごい晴れやかな顔が載ってましてね。ああ、これ、話ついたなと。北朝鮮の最大の敵は昔から中国共産党ですから。もう毛沢東の時代からですね、毛沢東、金日成ね、金日成の時代から北朝鮮の最大の敵は中国共産党ですから、まあそれがトランプに制圧されたということは、まあトランプ、プーチンで、キム・ジョンウンが組んでるし、で、ですからその当然もう、中国はイランの革命勢力、イランの抵抗勢力、イランのテロリスト勢力はもう支援できませんよね、制圧されちゃったわけだから。もうこれで東アジアも決着したと言っていいと思います。 で、決着してないのが日本の新聞テレビ、日本の外務省。まあ、この辺でございますから、こう見てると全然決着してないように見るかもしれませんが、まあ、基本的にはただの新聞屋でありますからね、飲んだことはないわけでありまして、まあ、これでほぼ決着ということでありますから、この後ですから、高市さんも来週ぐらいですか？また韓国行きますよね。韓国行って、リーさんのふるさとでね、会談するって言ってますから、ものすごい活発じゃないですか。だから5月の終わりには日本政府も、日本の企業ですね、三井物産、商船三井、それから三菱商事って新聞出てましたけども、まあこれがその経済施設団を、施設団をロシアに出すと言ってますから、まあ一気にもう動いてきております。はい。あとはだから日本の新聞テレビがね、ずっこければ日本の人たちにもわかるわけで、ね、その時ですよね。なんでこんなに新聞テレビをこう、まあ、悪役にしてるかですけども、やっぱりすごく悪いからでしょうね。日本の新聞テレビ、ヨーロッパの新聞テレビ、アメリカの新聞テレビは今最大の反トランプですね。一番悪いからだと思います。最後、徹底的に取り潰されるんだと思いますね。まあそんなことでこういう扱いになってると思いますんで、まあそこはだからもう終わってる話ですから、あまり新聞テレビ気にする必要はなくてですね。これから大いに発展するでしょう。改めてだから、まあこれからだから、おそらく、まあ経産省主導だな。経産省は昔のあれですね。竹中時代はもう終わってるように見えますし、まあ具体的に、まあ産業をどうするってことを中心に行くでしょうから。経産省を中心に新しい復興の話、東アジア全体が、見えてくる時がもう近づいてるんだろうなと思いますね。はい。
トラン
は
プ
い。
革命により宇宙人のことや今まで表にされていなかった新しい科学のことが明らかになってきました。一方で微生物や麹菌の持つすごい力を活用するやり方もさらに進化してきました。日本はこの分野を得意としており、世界に貢献ができ、また利権の部分がなくなると放射能の除染なども活用もメジャーになると思いますが、いかがでしょうか？
実は今回のですね、私の、まあ、プロドットを作ったこの方程式ですね、拡張の余地があると申しましたね。あの中にですね、神の運動方程式って入れてる部分があるんです。随分大胆なこと言うようですね、神の運動方程式ですね。要するに運動方程式ですから、神を語ってんじゃなくて、神の働き、計測できる神の働きを語れって話で、この中に神の任意に動く方があるんですね。実はここが、触媒の果たす役割なんです。今回の一連の、論文の中には、触媒って入れてないんですね。触媒って実はどこに効いてくるかっていうと、神の運動方程式の中に効いてくるんですね。というのは、どういうふうに効くかっていうと、普通では、閾値が高くて起こらない反応がですね、触媒を入れることで閾値が下がって一気に反応を進む。これが触媒の特徴なんです。で、この触媒の性質はみんないろいろ調べるんだけども、まあ神の力としか言いようがない。それがですから微生物による放射線除染も、放射能除染もそうだし、麹菌によるですね、健康増進もそうだしね。ですからその微生物は、どのように微生物だけじゃなくてですね、例えば金属でもいいんです。セラミックでもいいんです。いわゆる、触媒です。触媒は、方程式どこに入れたら一番わかりやすいかというと、神の運動方程式に入れるべきなんですね、あれね。私そう思ってて、まあ今度また時間少しやってみようかと思うんですけど、まあ、クロードがいますからね、間違ってたことは多分出さないと思いますね。ちなみに AI ってね、ああいう数式なんか一番得意なんですよ。AI が苦手なのはね、抽象的な話です。抽象的な話とか、どこになんかそのね、情報があるかよくわかんないな話。これは探し間違いとかしますからね。非常に怪しいんだけどね。プログラムのコーディングとかですね。あれ数式やらしたら、あれはね、結構得意なんですね。ああいうのはほら、間違いようがないから。ああいうのはだからね、AI とても得意なところなんですよ。だからそこにね、こう、神の運動方程式のところってなんかあるでしょ、あれ。あそこのところで触媒入れると、あれも多分面白い結果になるなと思ってます。そういたしますとですね、もう今その神の手みたいな扱いになってるからみんなね無視してんだけど、これ実際に数字として出てくるとですね、これはもう本当にみんな無視できなくなりますね。当然そうなれば、ね、この触媒を使えば、今まで大量のエネルギーを使ってた反応がエネルギーいらなくなりますから、当然それに当たってね、金もかからなくなる、人手もかからなくなる、利権は消滅するわけでありますね。 したがって、微生物、麹菌、その他、あらゆる触媒を正式にこの世で働く神のね、具体的な神の働きの一つとして定義するとですね、これは世の中随分整理されて、利権も潰れて、いい世の中になると。もうおっしゃる通りそう思ってございます。はい。
宇宙はホログラフィック原理でできているとすると、精神世界で言われているアカシックレコードが存在しているのでしょうか？
その通りなんです。その通りなんです。しかもですね、アカシックレコードっていうのは、すべてですね、少なくとも、この宇宙が始まって以来のアカシックレコードは全部存在していて、どんな形で存在してるかっていうと、ビッグバンから始まるってことですね。ビッグバンから始まって、時空というのはビッグバンで始まって、ブラックホールで終わりますよね。このブラックホールのところになった時に、そこに全て情報を記録されてるんですね。ブラックホールの平面上に全部記憶されてるんですね。ですから、例えば人が一人生まれて死ぬっていうのも、一つの宇宙が生まれて亡くなることと同じだから、その人が死んだ時のブラックホール上に、なんていう、アカシックレコードみたいなやつがね、蓄えられるわけですよ。で、そうなってくるとですね、実はその過去の全ての情報は残ってるんですよね。なので、ブラックホールの裏側はホワイトアウトと言われますが、これ諸説ありますが、基本的には、大宇宙に一旦戻りますよね。それがホログラフなんですよ。ホログラフって形で大宇宙に絶対戻りますから、ここに全て戻ってきて、過去の記録が残ってる。でもそれだけじゃないんですよ。因果関係っていうのを考えたときですね、因果関係っていうのは、目に見えない因果関係っていうのはですね、目に見える限界のベクトルの関係は見えないんだけど、目に見えない虚数部分ですね。虚数部分で関連持ってるんですよ、実はあれ。因果関係っていうのは、その目に見えない虚数部分、方程式使えば虚数部分に関係があるわけね。だからそれがワームホールであり、それからあれですね、量子もつれみたいなことがあるわけですね。で、そもそもですよ。そもそも実は宇宙は一つなんですね。これ今回の論文の中にも出てきますけども、そもそも宇宙は初めから一つなんですよ。量子もつれって特異な現象ではなくて、量子もつれでほとんどっていうか、ほとんど全てのその物質は全部つながった状態で存在するんですね。宇宙は全部一体の状態で存在するんです。ただ、見るときに初めて観測者と観測される人に分離するんですね。だから見るときに初めて分離しますが、ほとんど全部一体なんですね。ということは、将来の情報も実はどっかにあるんです。すなわち因果関係って言ったときには、過去の出来事の結果で未来がこうなるだけじゃなくて、未来の結果がその今から実現していくっていう、これも因果関係なんです。逆があるんですね。このことは論文出てると思います。ということは、将来何が起こるかの情報もちゃんとあるんですね。ただ、これが見えるか見えないかについては、もう神のみぞ知るなんですね。この部分についてはもはや、その部分のランダム性か構造性かについてはもはや科学では、これは話ができない。そのことは論文出てきます。どういうことかというとですね、神は、ちっとね、騙せばですね、うねけらを見つければ、秘密を教えてくれるんじゃないかどうかって議論が前からあるわけですよ。隠れた儀式をやるとかね、ある特異な暗号を解けばですね、神の本当に教えたくないことも知ることができるんじゃないかって議論がある。つまりそれは、神しか知らない構造があるんじゃないかって議論がある。でもこれが見つかったという話は一つも聞いたことはない。じゃあ全く神はランダムかってどうもそうでもないこともはっきりしてる。だから要するに、知りたいこのアカシックレコードの情報とかっていうのは、あることは間違いないけども、知る方法を今我々は知らない。あえて言えば、神の許しがあった時だけ個別に教えてくれる。こういうふうに答えるのが一番現実的なんじゃないかなというふうに思いますね。はい。
10年国債の金利急上昇が続いています。1949年に始められたドッジラインのような金融引き締め政策が今期中にも始まる可能性はありますか？
ありますね。もう中国共産党が降参したわけですから、もう何にも問題ないわけですから。いや、これは日本でも次にどえらいスキャンダルが出てきてね。例えば統一教会が何百億も金をさ、政府から奪ってとか何千億奪ってとか、例えば話出たらどうなると思います？だって今韓国でやってますよね。 総裁のおばさん捕まえて、横領容疑で取り調べて、ソウルの統一教会本部も家宅捜索しましたよね。あれで日本政府から金引っ張り出して、それから日本政府に彼らがその金を逆に出してね、日本政府動かしてた。で、例えばあるファンドがごっそり韓国に行っちゃったら、あるファンドがごっそりね、統一教会行っちゃったとか、当然出てきますよね。そしたらもう日本政府の信用ってゼロでしょ。はい。で、その黒字稼いだのは国民ですからね。黒字稼いだのは国民なんですよ。それを赤字に持ってっちゃってる、黒字稼いでるのを円安に持ってっちゃってるのがあれ政府なんですよ。なわち稼いだ金を懐入れてね、外人とシェアしちゃってたのは日本の悪党たち、政府の悪党たちなんですよ。これが悪党たち潰せば当然円高になりますよね。日本全体を稼いでるわけだから、国民は稼いでるわけですから。ですから、まあ、中国もいよいよこれで降伏のようでありますから、当然今期中にですね、これ始まると思いますね。結構テンポ早いかもしれません。はい。
中東の軍事作戦はホルムズ海峡やイランとアメリカの関係を中心にマスコミで言われていますが、どうでもいいことです。イスラエルの掃討はどの段階でしょうか。イスラエルの問題で懸念しているのは核の問題です。世界を核の道連れにするサムソンオプションの懸念はないと考えてよいのでしょうか。
基本的には、4月でしたっけね、トランプがイラン作戦始めたとき。あの段階で、イスラエルに核の危険はなくなっていたんでしょうね。はい。だからもしイスラエルに核の危険があったら、4月に攻撃はできなかったと思います。もう一回整理するとですね、トランプ、プーチン、まとも側のイランが組んでるんです。トランプ、プーチン、まとも側のイランが組んでて、イギリス、アメリカ、イスラエルが組んでるんです。イギリス、アメリカ、イスラエルがそして、テロリストのイランを作って運営している。こういう構図なんですね。ですから、テロリストのイランっていうのは、バチカンも、ディープステートも、これからその、中国共産党も、世界の悪党たちが全部ここに入り込んでるんですよ。で、この金を、巨額の金を渡したのがオバマですよね。はい。だから、その、イスラエルの問題っていうのは、要するに、元はイギリスの問題なんですよ。イギリス、アメリカ、イスラエルが組んでいて、それがテロリストのイランを作ったでしょ。でもそのアメリカもイスラエルも作ったのはイギリスですよね。イギリスの問題なんです。あそこが最大の敵なんです。で、この間イギリスの、国王がアメリカ来ましたよね。あれが要するに、こう、改めて、要するにトランプに降伏したっていうことだと思います。あれだからそのイギリスの国王来るの来ないのってイギリスで議論ありましたからね。行くの行かないのって話。新聞の対象でしたでしょ。あれ来たということは、ついにこのイギリス、アメリカ、イスラエル、テロリスト、イランが、その一番の代表のイギリス国王の名前でトランプに敗北を伝えに来たんじゃないかなと思うんですよ。そういう展開なんだと思うんです。で、あとやってることは全部落ち穂拾いって申しますが、落ち武者狩りですよね。イスラエルの地上軍なんて、もうすでに2万5千から3万人死んでるって噂がありますでしょ。あいつら地上戦で全然弱いんですよ。イスラエル軍はとにかく空軍しかなくて、空軍とテロしかないですよね。だからもう地上戦全然弱くて2万5千から3万人死んでるって言われてるし、今もうイスラエル国内で全然そのことりともたがしませんですよね。で、あとだからもうアメリカだとかイギリスだとかあちこちにいるシオニスト。これは全部これ逮捕でしょうね。だから例えば、ネタニヤフだとか、ルビオだとかね、ヘグサスだとか、こう、ネオコンを言いますよね。彼らはもともとはだから、反トランプなんだと思うんですよ、もともとは。トランプに潰される側で、でも俳優に置き換えて、要するに、反トランプのはずが、真トランプになっちゃって、逆にその、シオニストたちが、逆に潰されてるという、まあ、そういう状況だと思いますね。まあ、ですから、某核の脅威ってものはないんじゃないかなと思います。はい。
UAE が OPEC 離脱し、イスラエルと同盟を結び、イランが UAE を攻撃していると思います。これは中東の軍事作戦の一つで考えてよろしいでしょうか。OPEC 離脱で増産が可能になり、石油の価格の下落、ナフサの供給もスムーズにいくのでしょうか。マスコミが煽っている感じもしますが。
まだはっきり分かりませんけども、UAE も前から分裂含みなんですよ。UAE って7つの スルタンが集まった国ですね。スルタン国がですね。で、一番大きいのがアブダビなんです。で、アブダビのスルタンが UAE の大統領やることに慣例で決まってるんです。慣例で決まってるだけです。確か UAE が建国したのは1970年から71年の頃だったと思いますね。もともとただの砂漠なんですね。もともとただの砂漠に石油が湧いたことで20世紀になりまして、大いに発展したのがアラビア半島です。サウジだけじゃなくて UAE もそうですね。もともとあそこはですね、イギリス領だったんです。まあ、イギリス領ってイギリスが保護国みたいにした部分とこですよね、そこね。で、そこから UAE が、あそこを建国しましたんで、まあ、言ってみればさっき言った、イギリス、アメリカ、イスラエル連合軍の一つが UAE なんです。はっきりわかるでしょう。もともとイギリスのね、保護国みたいなとこで、そこから独立して UAE やってるわけですから、UAE 自身が、イギリス、アメリカ、イスラエル連合軍の一角なんです。どうやって縁を切るかって話ですね。で、どうもあれ見てるとですね、アブダビのスルタンに全部罪をかぶせて、あれだけ追い出すつもりじゃないかと。割とわかりやすくなってるのが UAE で、ドバイとかシャルジャとかですね、あと、ファルジャったかな？ファルジャったかな？アラビア海側に、ペルシャ湾と反対側ね、オマー湾の方に一つありますよね、油積み出してるところ。あのあたりは、前々からこのアブダビのことに対して結構嫌悪感を持ってましたし、でも、やっぱりアブダビのスルタンにはちょっと難しいのかもしれませんね。深くつながりすぎちゃってて。でもなんか逆に言うとですね、アブダビのスルタン以外はむしろ逆に経歴から言ったらイギリスの関係深いんだよね。だからよくわかんなくて。まあでもいい、とにかく UAE も分裂含みじゃないかと思うんですね。だからそのことがわかりやすくですね、イスラエルと同盟結んでね、で、イランと共に戦おうみたいなこと言っていて、だからまあ明らかに逆方向言ってますよね、あれね。あのオチはどこにあるのかなと思ってて。で、OPEC 離脱もですね、まあ確かに普通に考えると増産したいからってあるんだけども、やっぱり OPEC から追い出されたって可能性ありますよね。要するに、アラブの中でイスラエルと組んでる裏切り者であると。その立場をはっきりさせたことで、追い出された可能性ありますので、そういうシナリオってこと、シナリオだよ。シナリオでやってるっていう可能性ありますから、まあ、裏で全部ね、今、石油とかなんかを全部動いてるわけでね。だって、製油所とかなんかさ、基本的に動いてるでしょ。むしろ今、油とかガスって値下がり傾向だから、ロシアもそうだけど、早く減産したいんだと思いますよ。減産しないとみんなほら、潰れちゃうからね、サウジも何も。だから、時々っていうか、今でもよくですね、ロシアで、製油所にミサイル当たったとか言うけども、あれはプーチンの命令で、減産しろ、プーチンが減産しろって言ったにして、してないところに、プーチンがドローンぶち込んでんじゃないですかね。私、そんな気がするんですね。今更イスラエルがですね、イスラエルだとかウクライナがこんなロシア国内にですね、なかなかミサイルなんかぶち込める状況じゃないと思いますよ、あれ。減産嫌がってるところにプーチンがドローンぶち込んでんじゃないですかね、あれね。まあ、そんなことでありますから、増産なんてなかなか難しい話でね。まあ、彼らにしてみると、今回、油の値段が先物で50ドルまで落ちたところで、イラン戦争始まったでしょ。と、50ドルじゃ死ぬわな。ロシアは、あれ、油の値段、先物で100ドルないと財政安定しないっつうし、で、サウジは90ドルでしょ。で、アメリカだと50ドルだったら採算合うところ随分少ないよね。アメリカは結構ね、いろんな油田があるんですよ。50ドルだと随分少なくなるんじゃないか、採算のところは。そうすると、まあそんなことありますんで、まあ彼ら産油国の本音は減産したいんでしょ。で、そこに、まあ、あとは UAE の、にけじめどうつけさせるかっていうことでやってるようにしか私見えないんですけどね。
東アジアの政治経済的中心地が日本になる可能性についてどのようにお考えですか？明治から昭和初期にかけて活動した旧福岡藩主を中心とする国家主義、アジア主義の政治結社が掲げた大アジア主義、遠山満らの思想を現代的視点から改めて評価した場合の将来性、および実現した際の首都または中心地の存在についてもお聞かせください。
まあ普通にビジネスの話するなら日本に来る必要ないわね。有料会社にドバイが一番ですよ。ちなみにドバイはですね、今年3月から自動運転タクシー始まりましたよ。 ドバイ全然死んでないですよ。この3月から。あそこはほら、新しく作った道が多いからね。自動運転タクシー、補助者もいないタクシー運転始まりましたよ。この3月からね。だから商売の話するのはドバイあたりが一番いいんじゃない？ロシアの方もさ、ドバイにはしっかりね、行くし、西側も行くから。で、あと、アメリカ大陸の方だったら、じゃあ、ニューヨーク、やっぱりニューヨークだね。で、日本に来るっていうことは、やっぱ奥の院の話だよね。東京、京都、奈良っていうこと言うと、東京に相当するのはドバイでしょ？はっきり言うらしては。もう商売の話で、ちょっと話すんだろう。ドバイが一番いいですね。ヨーロッパも来やすいし、日本も行きやすいですから。で、ちょっと奥まったところっていうことになると、東京で、奈良に相当するのは京都なんじゃないの？ そんな感覚じゃないかと思うんですよ。なぜかっていうとですね、ユーラシア大陸の共通の民族の祖先はどこなんですかって話があるわけですよ。これはね、我々が言ってる話もあるんだけども、ユダヤ人たちが、イスラエルの連中が言うわけよ。イスラエルの連中がね、古代ユダヤ人は日本に行ったってはっきり言うわけですよ。本も書いてありますよ。だからみんなね、こう、知るとはなしに知っていて、どうもなんか、本当に神の約束の地っていうのは日本にあるんじゃないかということなんですよ。これはね、ちょっと、とんでもない展開になる可能性があってですね、ちょっと詳しく話すとですね、旧約聖書に出エジプト記ってありますね。エジプトの捕囚が終わったと。で、モーセを先頭に出てきたと。で、シナイ山登りますね。で、ここで神の栄光があって、で、その後カナンの地に国作りますね。これが最初の、2回目の復興です。最初の復興ですよね。ところがその後ですね、あそこにバビロニアに捕囚になりますよね。捕囚になって、で、帰ってきますね。帰ってきた時に神の栄光がなかったんですよ、あの時。なので帰ってきたら、パレスチナの十種族が、ユダヤ人の十種族がいなかったんですね。どこ行ってしまっていて、栄光がないまま今日に来てるんですよ。すなわち、捕囚が終わったっていう栄光がないんですね。で、だからその十種族がどこに行ってしまったのかっていうと、あちこち行ったことを分かってて、イスラエル政府が戦後、本当によく調べるんですよ。遺伝子まで含めていろいろ調べて。インドにも行ってるし、それからミャンマーにも行ってるし、中国にも行ってるし、あちこち行ってるんですけども、日本にやっぱ大量に来てることは間違いないですね。それもちゃんと調べてるんです。そうすると、この最後の神の栄光がどこにあるかなんです。いよいよこれ3回目の補修が終わったってことで、これ先取りしたのがトランプなんですよ。トランプこの間ですね、ラファエットプールスなのかな、あれ。ワシントン DC の細長い池ありますよね。リンカンセンターの前のね、リンカンメモリアルの前のですね。あの池、全部水抜いてさらってきれいにしてですね、そこ車で走ったんだね。あれが出エジプトのですね、モチーフなんだって。で、あれ、池と池の間に凱旋門つくんですね、あれね。凱旋門。だからこれがだから1回目のその神の栄光を改めて示すもんですね。二つ目の栄光って話があるんですよ。これは一体どこなのかなんですね。私日本の可能性が多いあると思うんですよ。我々が知らない日本ですよね、それね。で、そんなこともあって、商売の話はドバイあたりで十分だと思うんだけども、それ以外の、もっと奥の院の話になると、やっぱ東京とか京都なんじゃないですかね。で、それはね、また別の観点から言うとですね、富山みすみたち、明治以降の人たちが、アジアを欧州から解放する、西洋から解放するという戦いが最後完成したということを意味してるわけですね。すなわち、アジアと言いましたら、西はトルコまでアジアなんです。だから中近東も実はアジアなんです。アジアから欧米を駆逐するっていうのが明治維新の非常に大きな大義なんですね。はい。日本で維新をやるけども、これだけじゃ終わらないんだと。アジアを解放するっていう大きなの理念がありましてね。これでずっと明治150年やってるわけです。富山たちもまさにね、引いたレールを多くの人たちがその後辿ってって、ついにここでそれが実現ですね。なおち中国からも悪党たちがね、これで帰ってって追い出されたと。で、イスラエルも解放されたと。 ね、そのシオニスさんがこけたということは、これいよいよ本当にですね、アジアが自立したと、アジアが欧州、欧米から独立した、その記念すべき時に今あるわけでありますね。多分それは世界の中でも極めて重要なことで、まあ日本でもそれなりにお祭りもやるでしょうし、まあ今後、日本のそういう意味での、霊的な意味でのですね、意味っていうのは、まあ歴史の意味での重要さっていうのは結構あちこちで理解されていくんじゃないかなと思います。はい。
地方丘村への回帰という潮流について、藤原理事長がお考えになる小回りの利く枠組みはどのようなものですか？人数、広さなど具体的に教えてください。
人
ま
数13人まで。
た、
広さは中華の大きなテーブル囲める広さまで。ここまであれば困るので聞く枠組みです。それ以上大きくなりますと、もう一人ぐらい誰か置かれていけません。で、この13人をサブリーダーに動かしている間は、ちゃんと動くでしょうね。だから13人、中華の大テーブル一つのことをよく覚えておいてください。これとても重要な単位ですね。はい。だからそれ以上大きくしないことです。要するに、地方、丘村をね、建て直すなかなか大変なことです。いろんなこと起きますから、13人、それから中華大テーブルをより大きくしないことはお勧めしたいと思います。日本の農業はいろんなことがあります。大規模農法をやってる人たちもいるし、それからその施設農業をやってる人たちもいるし、それから精神的な安定のためにやってる人もいますし、まさに多様な農業ですよね。多様な農業をやっておりますので、まあ、混沌とした状況の中でいろんな農業が広がっていくと。その中で、例えば食料生産基地はっていうと、やっぱり北海道が中心ですよね。日本全体の食料生産基地はっていうと、まあ、これはもうすでに北海道ですね。あと、本州でも大規模、農業主体は、まあ、それやっておりますね。はい。まあ、米はあちこち作ってますけどね。特に畑作はもう、畑作とかなんかね、はもう北海道ですから。まあ、あとは適宜その土地の個性と人の個性でやるように決めたらいいということだと思います。はい。
現行の自治体制度は今後も有効な統治単位として機能し続けるとお考えですか？変容の可能性や新たな枠組みのあり方についてご見解をお聞かせください。また、国民国家という概念、制度そのものが今後どのように変化、再編されていくか、大局的な展望をぜひお聞かせください。国家の枠組みを超えた新たな秩序の姿についてもお願いします。
まあ、私の過去30年のやってきたことそのものですけどね。まだ私は決して役所とは仕事しません。絶対の原則です。決して役所とは仕事しません。地元でもですね、絶対まきちゃくまた仕事しません。自治会に私はもう一切顔を出しません。必要な時神様が顔を出します。一切地元の自治体に顔を出しません。一切町役場、地元の観光協会と仕事しません。小田原市とも一回も仕事したことはありません。それから南署のでも、昔は、共済っていう形で一回仕事したことありますけど、二度とやりません。はい。一切行政とは変わりません。じゃないとですね、まともな仕事できないからです。行政が入ってくると、自治会が減ってくれるとですね、ろくな仕事になりません。なおかつ、やってる人の満足になりますが、結果的にいいものは一つもできませんので、私は結果志向の人間でありますから、結果にマイナスになることは一切ありませんので、ですから、ろくな結果出せないんですから、なくなって当然だと思います。いい結果出せるなら私も一緒に付き合いますが、ろくな結果出しませんので、出せる要素がないし、まともな結果出せる人どんどんいなくなってるんで、もうこれなくなると思っていいと思います。別にですね、死ぬ前に別になんていうの？こう、さすって何かやったってしょうがないですよね。そういう組織結構ありますよ、もう。もう年寄りのさ、年寄りの同窓会になってるとかあるんですよ。わかります？年寄りの同窓会って。もうどうなんねえから、こんなとこはですね、ほっときゃいいと思いますね。勝手に同窓会終わっていきますので、もっとですね、ちゃんと効果のあることやった方がいいと思いますね。国民国家っていうのはですね、明治、日本だって明治に作ったもんですね。これはだから無理そのものなわけですね。なんか、神武天皇から始まったとか、大磯有志ですね。単一民族とか、大磯有志ですね。ね、国民だから兵隊になれとかね、そのバカなこと言うしですね。要するにですね、お前たち何のね、権限があって人の上に立つんだと。いや、制度があります。制度誰が作ったんだと。俺作ってねえぞと。そりゃそうだよな。明治維新から20、 2年経って初めて憲法ができて、その間に勝手に薩長が作ったんだから、天皇まで入れ替えてさ、あいつら勝手に作った国家は日本国、大日本帝国で、で、マッカーサーがそのね、ちょっと直して日本国したわけでしょ。誰もこんな国家作ってないわね、はっきり言ってね。だからですね、自分たち作ったもんじゃないし、要するにいいか悪いかだけでやってるだけで、悪いとなったら、こんなもん守る理由なんか一つもないですよね。害になるだけじゃないですか、はっきり言って。見てください、今の財政とかね。害になるだけでしょう。そもそも我々作ったもんじゃないからね、はっきり言ってね。で、基本的にですね、日本の歴史はですね、国民国家なんてものがあるのは非常に新しいことで、中世の時代はですね、一国一揆みたいなのもございましたしね。それから、豪族群雄割拠の時もあったと。まあ、あとはまあ、地方ごとに藩がね、あった時代もございましたから、まあ、いろんな秩序の形はありますよ。で、とりあえずですね、例えば中華民族なんか見てるとわかりますね。国家に依存しなずに生きてるでしょう。だから親戚ね、国を越えて皆さん横に連携して暮らしてんじゃないですか。ねえ。で、私だって別にさっき言ったように、政府なんかって一回も仕事したことないですよ。たまに政府の後援会に呼ばれるんですね。公聴会とか行って、役人相手の役人じゃないな。バッチ屋稼業だよ。バッチ屋稼業相手にですね、たまに後援会呼ばれるんですよ。それは公聴会ですよ。あんな馬鹿らしい後援会ないですよ、皆さん。あんなふざけた連中の前でさ、話なんか二度としないと思いますよね。それぐらいね、レベル低いんですよ。バッチ屋なんてものはね。ですから、そういうもんなしだって十分やってこれてる、私ね、この30年。全然問題ないですって。自分で仲間を見つけることですよ。この枠組みに入れと言うからね、みんな困るわけね。そんな枠組みがないと入れない人の方が問題なんですね。そういう人たちは自分で選べばいいんですよ。予算とか人事とか最初にやるから失敗のもとで、一切そういうものないところでやっていかないと。やがてこれがいずれね、10年、20年、30年すると、なんか組織になる可能性もある。しかし今は古い組織が壊れていく段階だから、年寄りの同窓会が終わっていく段階なんだからね。今まだ壊れる方が大きいんだから、あんまりそんなの気にしないでですね、自分で、渦を作って、来るもの拒まず、去るもの追わずでやっていく。これに尽きると思います。はい。
AI
で、
の発展により、ホワイトカラー職の雇用や役割は今後どう変化すると考えますか？特に日本社会への影響についてお聞かせください。また、人型アンドロイドロボットの進化に伴い、10年後の就労形態はどのように変わると予想しますか？転換点となる局面についてもお聞かせください。
いやーもう今回さ、AI 使ってんとさ、ホワイトカラーのほとんどいらないね。だって、事務職のほとんど全てあれ全部 AI がやってくれますよ。指示すればいいんで、指示するとやってくれますから、で、結果見て安静、構成でもさらにやってくれますからね。で、あとだからそれを形にする人はいりますよね。だから実際に動く人間は、例えば、現場の人は当然必要ですよね。だからホワイトカラー職ってのはいらないんじゃないの？もともとだからほら、昔、ね、工場ってたくさん人がいたけど、今ほとんどいませんよね。ロボットに変わったでしょ？ほとんど今工場人いないじゃないですか。だからオフィスもそうだよね。オフィスって今随分人いるけども、あれほとんどなんか機械に変えちゃうんじゃないの？だから、その人いらなくなりますよね。で、ですからアンドロイド型ロボット、人型ロボット別にする必要もなくて、機能を絞ったロボットで十分なんですね。人型ロボットってなんか、あれデモンストレーションですね。ロボットつなぎ、機能を絞った方が簡単で壊れにくいし、汎用性ありますから、っていうかその分について特化してその分効率がいいからね。個別の現場に合わせたロボット作るの一番いいんですね。でも今だから安く作れるしね、ロボットとかさ、CPU のね、そのコアの部分だけはさ、作っとけ、あとはいろいろできるでしょ。で、使い捨てみたいなものが多いわけですからね。だからまあ、作業の、単純作業なんかもどんどんロボットになってきますね。さあ、そこでですね、今度いろいろ問題になるわけですね。もう、雇用がどこなの。実は今回ですね、私の書いた複素数の話の中に、最後のところに出てると思うんですけども、宇宙を見た時の話なんですよ。宇宙の分析入れてますね、分析で、ね。今の現代物理学で宇宙を見るととても面白いんですね。実は宇宙空間はものすごく放射線量が強い。で、太陽バーストとかあると、もうほとんど生物が死んじゃう可能性は。そんな中でいくとですね、実は地球の表面っていうのは、極端に放射線が少ないところなんですね。地球の表面っていうのは、ものすごく生物の生育にとって適した環境なんだね。で、放射線量が強いところも、 ていうのは、今の我々の人間みたいな大きなこういう生物は生育できないんですよね。生育できなくて、休眠状態でないと、強い放射線を超えられない生物と思うんですね。しかもなんか書いてあったな、宇宙のほとんどはプラズマなんだって。宇宙の物質のほとんどはプラズマ状態で、冷えた星であることがよほど珍しいんだそうですよ。そうすると、プラズマ型生物っていう仮説があるんですね。プラズマ様生物っていう仮説があって、火の玉は実は生物じゃないかって説があるんですね。これ、実は本当の数説があるんです、それ。生物の条件を満たしてるからね。そうすると、ほとんどの世の中の宇宙の生物は、種を保存することにほとんど全てのエネルギー使ってるんですね。種の保存のために。しかし、地球上だけは、個別の個性を育てる環境にあるんですよ。宇宙全体のほとんどの生物が、個性を捨てて、種の保存でしか生きられないところが、地球上の生物は、個性を生かすという、極めて特異なことができる環境にあるんですね。これはどうも、そういう間違いないようですね。放射線のこととか、重力のことを考えるとね。ということは、日本は、コンピューターでできるようなことなんか、全部そんなコンピューターやらしてしまって、だってそれはですね、人間の個性と全く正反対なんだ。でしょう。AI でできることは人間の個性の正反対だし、ロボットができることは人間の個性の正反対なんだから、こんなもんみんな機械にやらしてもらってですね、人間しかできないこと、今の我々の想像を全く超える形で生活経済の仕組みを考えて、大宇宙に地球ありと。大宇宙に地球あり。地球上はこんなにも、まあ、個性というものを育てることができる星なんだということを宇宙に自慢するぐらいのことをやるっていうのがどうも地球の使命のようですよ。今見る限りは。それぐらい地球って星は貴重であり奇跡の星のようなんですね。これはプラスの意味で捉えるべきですね。まあそういう考えてきますとですね、実はロボットの進展でどうなるかは暗い時代じゃない。新しい時代の突破口だということがわかるかと思いますね。はい。
バイデンは偽物だとか、トランプ、ここは、まあ、役者だね、ここは本物だねとか、まあ、高市は別人だとか、まあ、孫正義も入れ替わってるとか、まあ、なる人は宮内庁の職員じゃないかとか、セントラルキャスティングだとか、まあ、そういう話がポンポン出てくると。まあ、以前、昔はそういうことを藤原先生おっしゃっておられなかったかと思うんですけれども、まあ、いつ頃から、なぜそう考えるに至ったのか、どういうきっかけがあったのか、根拠は何か、そういったことを、ぜひ直接お伺いしたいと思いまして、今日は。まずこれが一つ目の質問です。で、常連の方には当たり前かもしれないんですけれども、ぜひちょっとこの部分を教えていただければと思います。
いや、簡単ですよ。見て明らかに違う人が出てきたからですよ。だってテレビ新聞見てね。それから YouTube 見て全然別人が出てきたじゃないですか。あれ間違いようがないと思うんですけど。今までそういうことはなかったと思いますよ。天皇はね、知ってるんですよ。あれね、平成さんは入れ替わっちゃったのよ。あれはね、全然別のとこから聞いてんの。99年に本物が死んだんだからね。それ全然別のとこから知ってて。まあそれは分かったんだけど、アメリカのバイデンとかなんか、全然別人じゃないですか、あれ。だからね、根拠も減ったくはないですよ。見てたら明らかに違う人が出てくるんですよ。わかりません、見てて。声聞いて、動画見て、写真見て、わかりません、これ。別人じゃないですか。どうです？
まあ、そう言われてみればそうかもしれないですけど、やっぱり先生のラジオとかを、まあ、全く知らない人の他人に広めるときには、まあ、やっぱりそういうこ
い
と
や、
が。
別に広めなくていいんですよ。私別にね、宣伝やってるんじゃなくて、私はどう思ってるか語ってんです。で、どう思うかご本人の勝手ですから、私は全然それをね、人に強制しようと思ってない。私はこれ別人だから別人喋ってるだけ。これ本当なんですよ。はい。
まあ、その感覚でいくと、私、第1次安倍政権の安倍晋三と第2次安倍政権の安倍晋三は別人じゃないかっていう感じがするんですが、その辺はどうお考えですか？
私の知り合いが見たところ3人いるって言ってましたね。まず、本物安倍って言いましたね。本物安倍は結構、頬が出っ張ってる人で、あの人だから2000年に、2022年、2020年かな？死んじゃって、で、トランプから勲章をもらってましたよね。で、17、18年ぐらいから、偽安倍が出てきますよね。 顔の長い人ですよ。あれがよく、街頭演説が出てくるやつで。で、偽安倍が死んだことになったのが20、なんだっけ、2年だっけ、に、え、あの、なんか、銃撃事件ですな、あれね。で、もう一人が、これは、あるお医者さんが、言ってたんだけど、耳の形で見てごらん。国会で、丁々発止喋る安倍はあれ、また別人だよって言ってましたね。ああ、なるほどな、と。さすが医者の見立てだな、と思いまして。だから、あれは、国会用の安倍で、だから3人は少なくとも3人ってことね。少なくともね。はい。
まあ、見てわかるでしょっていう話っていうことですね。そうすると。
いや、一番大事なことですよ。よく見なきゃいけないですね。ああいうのはものすごいメッセージがあるんですよ。特にね、トランプ政権の軍事政権下ですから、文章とかなんかでは、あまり言葉では本当のことを伝えないの。しかし、その絵で伝える。なぜかっていうと、文章とか、なんかで伝えると必ず間違って伝えるやつがいるんですよ。入れ替えちゃうやつがいるわけ。偽を伝えるやつがいるわけね。そこで、昔からそうなんですよ。これの話はね、少なくとも、あれですね、冷戦下のソ連が始めるんですね。冷戦下のソ連って、ものすごくその統制厳しかったでしょう。本当のことを伝えるときに、写真の画面に仕込みをするんですよ。なんか、あれと思う仕込みをしとくんです。これはだから、冷戦下のソ連で始まった。私の記憶だと冷戦下のソ連で始まっていて、トランプ政権はそのことばっかですよ。わかりやすくですね、注意深く、思慮深い人に分かるようにしておくんですよ。思慮深い人には分かるようにしていて、思慮深くない人はですね、分かんないようになってるんですよ。なぜかっていうと、みんな分かってしまうと、軍事作戦が終わってしまいますから、止まってしまいますから、バレちゃいますから。しかし、何人か分かってないと、みんなが見放しちゃって、最後の結論は皆さん行き着きませんから、思慮深い人だけは分かってくれる。まあ、何パーセントかですよ。あとは、まあ、ついてきてもらったり、こういう感覚でやってるのは今回の軍事作戦でありますから、出てることについては、特にメディアの報道の映像とかなんか、とりわけよく注意してみた方がいいと思います。はい。
そこをよく見て、思慮深く自分で判断をしなさい
そう
という。
です、そうです。それ一番大事です。はい。
聖徳太子の17条憲法の、厚く三方を敬えの三方のところなんですけど、私、高校の時に仏法僧だと、仏像と
仏
お
法はそう
経
ですね、
と、
はい。
お坊さんと。で、まあ、藤原先生のお話だと、まあ、神仏儒だというお話あったかと思うんですけれども、まあ、当時、戸王子って聖徳太子ぐらいで、まあ、あと夢殿の瑠是観音っていうのは、まあ、救世主ってことで、多分キリスト教が入ってきてたんだと思うんですけども、その中でもあえて、やっぱり神仏儒を選択した日本はもうキリスト教じゃなくてそっちの方に行くんだという選択をしたという解釈なのか、あとその仏法僧は違うっていうところも、なぜそういうふうにお考えなのかっていう、そこをちょっとお伺いしたいです。
ああ、私も社会では仏法僧と習いましたよ。ねえ、試験にも出たぐらいですよ。ところが随分後になってですね、日本の古い歴史を研究してる方から直接聞きましたよ。あれ仏法僧じゃないんだと、神仏儒なんだと。で、見てごらんと。とにかく、あの時代から今まで、祈りは神道、学問は仏教、実学は儒教、ずっとやってんでしょと、江戸時代も明治も今もと。だからあの時に決めたんですよと。いうのを聞いたことありました。ああ、なるほど、そうだから。仏法僧ってのは仏教がね、仏教のことだけで違うんだね。だって儒教をたくさん使ってるんでしょ。例えば漢方医って儒教だからね、あれね。占いも漢方でしょ。占いもだから儒教ですね、あれね。それから、神道のお宮、これは仏教と一緒になって、神仏習合でちゃんと神って神って残るじゃないですか。確かにそうなんですよね、神仏儒で。仏教の仏法僧だけなっておらんですよね、確かにね。言われた通りだなと思って、あれ、学校で言ったことは、学校の教えが間違いなんだなと思ってね、以来ね、神仏儒と言ってるんですね。で、キリスト教はネストリウス派のキリスト教が来てるんですね、あれね。だから今のあの、配下教に近いやつじゃないですか。二月堂のお水取りみたいなね、ああいう配下教の世界ですよね。で、戸王子っていう言葉をおっしゃるように言ってましたから、要するに、キリスト教もこの国の一つのね、許されてる宗教として認めてることでしょう。しかしやっぱ国の基本ってことになると、まあキリスト教とはちょっと異質ですもんね。キリスト教はね、せ、あの、まあパレスチナの方の、宗教でありますから。まあですから、 まあ当時の状況も今の状況とあんま変わらなくて、人々はやっぱり神の祈りは神で、学問は仏で、で、まあ実学は武ということで、まあ当時から役割分担でやってたということだろうと思いますけどね。はい。
まあ、やっぱり今後も神仏中心でいくのが日本としてはいいだろうということ
いい
で
か
す。
悪いかってより、みんながどれやってるかですよね。例えば、いや、キリスト教で別に悪いと言ったわけないんです。ただ、キリスト教のっていうのは、祈りの部分に入ってきますよね。あまり学問に入ってこないでしょう。キリスト教による、まあ、治療法ってないですもんね。だから、やっぱりこの具体的なところは、祈りとか信仰の部分に入ってきてますけども、あまりなんか浸透してないように思うんだね。キリスト教学が、人々の学問の体系に今入っているかって、あんまそんな感じにも感じしないし、ね、特に排他教とかいうのもそんな感じありませんから、やっぱり依然として神仏儒は影響力日本大きいんじゃないかな。いい悪いっていうよりも、それは現実ではないですからね。はい。
先ほどビットコインの話が出てましたけど、今、まあ、いろんな暗号通貨があると思うんですけど、その中で、まあ、XRP がよく言われてるかなっていうふうに私は感じてるんですけど、まあ、その XRP っていうのがよく、いまいちよくわからなくて、なんか見て、ものを読んだりして聞いたりすると、ブリッジ通貨、ローカル通貨とローカル通貨をつなぐブリッジ通貨っていうふうに言われているみたいで、なんとなく自分が理解してるのは、今の SDR みたいな感じなのかなっていうふうな感じなんですけど、その辺はいかがなんでしょうか。
ああいうのはいくつでも出てくるんじゃないですかね。いくつでも出てくると思いますよ、ああいうのはね。だから、まあ何でも作られますから、ブロックチェーンのシステムの面ではね。だから、ワンオブゼンだと思いますけどね。はい。
先ほどの生物と非生物の境っていうのは、もう過去ずっと何十年と議論されているじゃないですか。だからウイルスっていうもの自体も定義できてないんですね。まあ私もそういう世界行ったから分かるんですけど。だから生物と非生物の、定義っていうのは今後、例えば、まあ、最近私が一番今の時点で、というのは、福岡伸一さんのエントロピーの法則から説明した、のが、今の時点では生物、生きているということは、そういうもの、説明が一番適当かなと思うんですけど、今後どのように変わっていくのかなと、先ほど伺ってて思ったんですけれども。
エントロピーが増大し続ける宇宙の中で局所的にエントロピーを小さくするのは生物だって、これ話ですか？
そうですね。あと、要は、増大する方向ありますよね。だからそれを維持するために、常に細胞を変え続けてる。その変え続ける間が生きていると。そういう話ですよね。
すなわちエントロピーの増大に局所的に対抗しているのが生物であるということですよね。
そうですね。福岡
それ
伸一
正し
さん
いと思
の
います。
話はそうです
ええ、正しいと思います
ね。
ね。ただやっぱりですね、まあそれはそれでいいんですけども、エントロピーが小さくなってるかどうかって直接こう測定する方法はないわけですよね。
そうですね。
で、そうなってくるとね、例えばじゃあそのウイルスもそうだし、プラズマもそうだしですね、依然としてよくわかんない世界ですね。代謝してるのかどうかってなんかクロードに見つけた答えやると、いや、そのプラズマ様生物は雷を食べてるっていう学説があるんだっていうのが面白いこと言いますよね。代謝してんだってですね。まあいろんな議論があるわけで、まあ、正直言ってまだ、さっき言ったエントロピーの話以外には大きな括りってまだ見つかってないように思いますけど、はい。
ウイルスっていうものはもう昔からその、昔からある一つの、で、自己増殖できるかどうかってなってくるんですね。で、そうするとウイルスは自己増殖できないから生物でないとなっちゃうんですね。基本
この
的
あた
に、
りですか。
だからそれを説明するんであれば、エントロピー増大の話から行く方が行くと。
だから、自己増殖だからちょっとやっぱかなり狭くなるような感じしますけどね。
そうですね。ただ私が一番思った、大学生の時思って、それは違うだろうっていうのは、原子スープっていう理論があって、もうアミノ酸とか、そういうコアセルベートっていうんですけど、昔の話で。それに、高圧の電気を入れたらアミノ酸ができたっていう話が結構昔の話
あり
で
ま
あっ
したね。
て、で、それが、原子生物の始めだという話ですよね。で、それがいけるんであれば、
まあ、当時 PCR という技術がもう、動き出した頃なので、必要なものを入れていけば、インビトロでものができる、生物ができるんです。でも、それは違うだろうと、まあ、二十歳ぐらいの私が思ったんです
こ
よ
こだ
ね。
から
そ
シ
れじ
ンギュラ
ゃあ、
リティが入るかどうかだね。
ねえ、だからそれはあの時代、ね、その話で進めたら、それだけは違うと思ったんですよね。今も例えば血液がどういう成分でできてるかとかね、例えば卵黄ですら分からない部分があるので、で、それが仮に分かったとして、それをものを入れて、そのものが作れるかって、それはできないと思ったんで、だから、じゃあ生物と非生物の間っていうのは、まあ、昔からずっと議論が続いてるって感じだと
まあ、依
思っ
然
て。
としてそれは答え出てないでしょうね。
先月のあれですかね、勉強会で、多分世界の209カ国で多分筋本位制みたいなとこをやってるっていうふうに伺ったと思うんですけど、これあれですかね、QFS のことでいいですかねっていうところと、あ
俺、
と、
それ言った覚えないな。
あれ、言ったことなかったでしたっけ？なんか
俺、それ言った覚えないですね。
あれなんでしたっけ？世界でこう、筋本位制みたいなところをやるっ
い
て
や、
いう。
今、基本姿勢はほとんどやってないと思いますけども。
あ、そうなんです
今
ね。
現在は、
これから多分あれなんですかね、量子コンピューターのそのブロックチェーンによるなんか金本位制みたいなところになるんですかね。
新しい、だからトランプドルが基本姿勢で出てきますから、それに合わせてね、自分とこの国も基本姿勢にする。例えばトランプドルを担保にした新しい通貨出すとか、そういうことを含めて新しいそういう基本姿勢に参加する予定の国が200何カ国あるということだと可能性ありますよね。
あとなんか金の価格が下がるって言ってたんですけど、それってやっぱりDS のその分散のやつが出てきて、もうなんだろう、稼ぐ必要がないから、もう金も今上がっ、まあ前よりかは下がってますけど、それもなんか下がる傾向にあるんですかね。
まあ、銀も下がったし、金も下がってきたし、最後だからその投資家、今の金融市場を終わりにしないと新しい金融市場になりませんから、まあ、その時に一気に全部終わりにしちゃうんでしょうね。
北朝鮮の軍事境界線の話なんですけど、北朝鮮が憲法改正して軍事境界線決めたっていう話があると思うんですけ
国境線
ど、
にしたんです。
国境、
軍
あ、
事境界線を国境線にしましたね。
はい。あれなんですけど、朝鮮戦争を終了したっていうようなことだと思うんですけど、北朝鮮と韓国統一になるのか、それとも北朝鮮、韓国それぞれの国で生きていくのかっていうのはどういう感じなんでしょうか？
それぞれの国ですね。長い将来の先は答え知りませんけども、とりあえず別々の国として生きていくことは決まったということですね。だからお互い干渉しないということですね。
ああ、なるほど。じゃあ、あれなんですね。それぞれ、まあ、外交政策って、まあ、やっていくっていうか。で、あれですよね。韓国は、在韓米軍は撤退でいいんですよね。
絶対ですね。
韓国は、なんか、後ろ盾みたいなのがないんですかね。
いや、アメリカとの関係はありますからね。で、要するに戦争体制解除ってことでしょ。朝鮮戦争が終わるということは、在韓米軍も基本的には朝鮮の戦争でやってるからあるわけでね。これ解除の当然ということになりますんで、まあ、あとは自力でそれぞれ、まあ、国運営するということでしょうね。